皆さんこんにちは、コンテンツラボのコノです。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が日付が6月9日ということでございましてですね、回数が第320回になりましたけれども、今日も張り切っていきたいと思います。何を隠そう、今日6月9日はですね、アピールしちゃいますけれども、僕が誕生日でございましてですね、非常にまた一つ年を取っちゃったなぁと、嬉しいやら悲しいやらって感じですけども、まあ張り切っていきたいと思っております。あ、そうそう、でね、配信をするまでにFacebook なんかでですね、とってもたくさんの方からお誕生日のメッセージいただきまして、すべての方にまだお返事ができていない状況なので、全部拝見してます。で、代わりにここでもお礼をしたいなと思ってます。まあいろいろね、いい形でまた年が取っていければなぁと思っているので、張り切って行っていきたいなと思ってましてね、皆さんのおかげでございますというところでしょうか。で、今日はですね、また相変わらずいろんな話をしたいと思うんですが、最初に近況をお話をしましてですね、実は今日誕生日だって言ってるくせにで、ヨーロッパの長い渡航からですね、ちょうど今日帰ってきたんですね。で、最後の土地がスペインでして、一番最初に日本からパリに入ってですね、パリから南フランスのモンペリエという街を寄って経由して一泊して、でそのままバルセロナに滞在してたという渡航だったんですが、結構最近では一人だと珍しく、行き帰りで言うと12日間という結構長い期間だったので、まあ楽しかったけれども、まあ日本食もね恋しくなっているところだったので、今少しだけ帰ってきたなという感覚でちょっと録音しているような形ですね。で、まあそういう近況をお話しして、先週はフランスからお届けしてたので、今週はスペインですね、移動したスペインの話をちょっとしたいなと思っていますが、バルセロナ話をして、その後本題としてですね、テーマが今日はちょっと真面目にやります、価格競争で辛抱たまらんと思った時に取るべき戦略みたいな話を今日はします。価格競争で、どうしようみたいな時にね、こんなことができればいいかなって話を、まあ、しまして、で最後にちょっとしたまた雑談をですね、海外にやっぱ行ってましたから、スペインに行ったという中で思ったことをちょっとお話をしたいなと思っております。じゃあまあまあ早速僕の近況からなんですが、まあ近況はというのはやっぱりヨーロッパに行ってましたので、その旅の話をしたいなと思っているんですけど、先週はちょうどパリからですねお届けしますという話をしていて、スペインじゃなくてフランスだったんですよね。ただ今週はずっともうこの配信までほとんど週の頭から帰国までは僕バルセロナという街って言うまでもなく、ご存知ですか、バルセロナ、スペインの南の地中海沿いの非常に人気のある都市ですね。スペインのカタルーニャ州というね、これから独立しようとしているぐらい、とても観光とかいろんな産業で調子がいいエリアですが、そこにちょっと滞在しましてですね、で帰ってきたという形です。挨拶がボンジュールっていうね挨拶から、オーラーみたいな挨拶に変わるところを経験してきましたが、まあまあまあ、いたのはですね、だいたい5日間ぐらい、結構いてですね、前半は、バルセロナの都市に、いましたけど、後半は車を借りて、地中海沿いを北に行ったり、南に行ったりとか、人と会ったりとか、いろいろしていた、形なんですよね。なので、バルセロナという街の話を、ちょっと知ったかぶりをしたいなと思ってるんですが、正直ですね、僕、まあ、南フランスとかね、パリとかもすごく初めて行きましたから、いいなぁなんて話を先週したばっかりですけど、バルセロナはですね、相当好きですね。好きです。まあ、一週間弱いてね、何がわかるんだっていう話はあるけれども、相当好きです。ガウディさんとか、そういう建築が好きでも何でも僕はないし、調べていったわけではないんだけども、でもね、やっぱ雰囲気として、すごい世界各国を行ったとは言いませんけど、いろんなところに行かせていただいた中では、まあ好きな部類にやっぱ入るな、というところでした。で、もちろん海が、あるしね、海がすごく近くあるし、地中海も綺麗ですし、カラッと晴れてるんですよ。なんと雨男の僕が行ってもですね、ずっと雨降らず、快晴でしたからね。で、気候も良くて、で、日も長いですからね。冬でもね、日の入りって7時ぐらいなんですって。今は、日の入りがもう10時ぐらいでしょうかね。 あの、朝も でも早くに明るくなるんですよ。で、日の入りも10時ぐらいだから、すごくずっと明るくて、とにかくね、気候がいいってみんな言うけど、まあ、その通りです。まあ、めちゃくちゃ明るくて。で、今、夏に入りかけてるから、あの、もちろん暑いですしね、昼間すごく暑、もっと真夏は暑くなるらしいんだけども、とても気候がまずいいですね。いいし、あと、フランスにいる時にはあまり感じなかったんですが、なんかね、バルセロナはね、アジア、特に ASEAN の国の感覚があるというか、アジア人の方ももちろんたくさんいたんだけど、なんかね、ゆるいというか、同じ外でご飯を食べていても、バルセロナの方が、あの、すごく雑な感じがしてですね、僕は、あの、相性良かったですね。パリとかももちろん、あの、オープンのテラスにね、あの、席がバーッと並んでて、みんな、あの、カフェしたりとか、食事をしてらっしゃるから、風景は似てるんだけども、でも全然ゆるさが違ってですね、僕は結構、バルセロナの方がそこら辺は、あの、好きだったし、アジアのすごい匂いがしたな、というところなんですよ。で、あと、飯もね、あの、フランスでもとってもね、デザートに手を抜かないな、と思いながら、すげえ美味しかったですよ。美味しかったけども、腐ってもね、フランス料理ですから、あの、そんなことはない、あの、美味しくないってわけももちろんないんだけども、でも、バルセロナはね、結構日本人の方が、すっごい好きって言うじゃないですか。それがね、分かった気がしていて、タパスっていう名前らしい。まあ、みんな知ってますか？それぐらい。僕は知らなかったんですが、タパスという名前のね、小皿料理なんですよね。で、日本人に合うような味付けがしてあって、とても複雑な、なんとかの、なんとかオリーブオイル仕立ての、なんとかなんとかブリュレみたいななくて、本当にこう、スペイン風オムレツとか、ドライトマト焼いたやつとか、イカをオリーブオイルで炒めたやつでバジルがまぶしてあってとか、タコがちょっとピリ辛の、唐辛子みたいなかかっててとか、ただ単に唐辛子を、なんか、揚げてたというか、イカを揚げてたりとか、あの、パエリアがあったりとかいうぐらい、そういうの小皿をたくさん食べるね、あと、あの、生ハムとかがあって、わかりやすいんですよね、わかりやすいし、居酒屋とかでちょちょちょちょちょちょご飯を食べる日本人には、まあ、結構あれはいいのかなというふうに思います。あとね、安いです。なんか、ユーロだからピンとこなかったところもありますが、よく考えてみるとそういう小皿料理安いところだと本当に300円とか400円とかで出てきますんでね。で、あとビールもとても安いし、スパークリングワインがまあ、有名でね、皆さんそれ飲みながら食事をされるんだけど、ボトル1本入れてもですね、カバっていう風に言うらしいんだけど、カバつってくるようなやつだと安いところだとね、5ユーロとかなんですよ。だから600円とか700円ぐらいか ?800 円ぐらいですか。だから店で、お酒のコンビニとかで買うようなスパークリングワインの値段ぐらいでお店で飲めちゃうみたいなところがあるので、なんかね、物価が相対的にですよ。日本はね、デフレだから、もちろん日本だと300円でご飯食べれたりしますけど、だから日本より安いわけじゃないですが、もちろんアジアはね、飲食100円とかだから言うまでもないけれども、でも全然これまで行ったロンドンとか、イタリアとか、何でしょうかね。フランスとかに比べるとやっぱり安いなという印象があって、そういうのも全部総合してですね、すごい、僕はね、僕は好きですね。で、みんながすっごいいいですよと言ってるのも、その料理と、物価と、この程よいゆるさと、あと気候と、なんで、明るさと、あとなんかそのアジアの匂いみたいなのを総合するとみんなバスが好きだって意味が、よーくわかる。僕はね、もう少し、生きってるっていうか、こう、かっこつけてる感じの街かなって、ちょっと思い込んでるところがあったんです。だ要は、全然違う、旅慣れてる方にとっては全然違うんだろうけれども、モナコとかね、そんなイメージがすごくあったんだけれども、全然そんなことなくて、なんかアジアみたいな、物価が安い、海が綺麗なシンガポールみたいな感じでしょうかね。わかりませんけど、そんな印象があって、僕はね、結構広い海が目の前にあったので、好きな感じでしたね。で、まあまあ今日もこれね、雑談が長くなった旅の話をしたいから、ちょっと雑談ちょっとだけ長く、前半か、近況が長くなりますが、聞いてください。でね、僕らは陸路で南フランスから、ずっとモンペリエってところから TGV に乗ってですね、憧れの、僕が昔憧れた TGV にまた乗りましてですね、テクテク揺られながらバルセロナに入ったわけですけれども、で、いろんな人とお会いして話をしたんだけど、一つね、すごくラッキーだったのがですね、FC バルセロナってわかりますか？サッカー好きな方、このポッドキャスト聞いてる方男性が多いので、聞いてる方がね、男性の方はもちろんご存知だと思う、サッカー好きはご存知だと思うけど、言わずと知れたメッシとか、ネイマールジュニアさんとかね、 の方がいらっしゃるような、もうほんとスーパースターが集まってる、とても世界的に超人気のあるクラブサッカーのチームですよ。日本で言ったら巨人みたいな、これ企画者怒られるか、な感じなんですけど、そこがですね、実はチャンピオンズリーグっつって、世界一のクラブチームを決めるんですか、あれは、の、チャンピオンズリーグの決勝戦をですね、やってたんですよね。で、ユベントスというチームと、イタリアか、イタリアのユベントスというチームと、FC バルセロナというスペインのそのクラブチームが決勝戦を戦うということで、それにね、僕ちょうど出くわしたんですよね。で、しかもホームゲームじゃないので、ドイツでその試合やってたんですよ。だけど、バルセロナの市民の方はなんか8割ぐらいはバルサのファンらしくてですね、みんなユニフォームを着て、街中のこのバーといいますか、バルって言うんですけど、カフェとかバーで、テレビの中継見ながらですね、ウィアーって盛り上がってこう見てるわけですよ。そこにちょうど入れたので、うわーと思って、教えてもらってですね、で、そこ店行って、みんなで見てたって感じですよ。で、僕そんなことワールドカップですらしたことないのに、なんか、イエーとか言って、またなんか、メッシうまいねなんつって全然分かってないくせに、もう素人丸出しで、でもね、バルサをみんなで応援して、みたいな感じですね。すっごい面白かったですよ。で、で、次の日も、しかもね、いや、パレードとか見れたらいいねなんつったら、現地に、在住していてね、11年住んでる、女性の方と、ご一緒したんだけれども、その方が、いや、実は今日はやってるんだよ、なんて教えてくれたので、最終日だったんですが、ああ、もう行きたいっつって一緒に付き合ってもらっちゃってですね、で、その場所まで行ってですね、バルセロナの、そのクラブチームがバスでこう、パレードするのも見れてですね、なんかね、とにかくラッキーでした。で、僕のお友達のサッカー好きの子とかは、うわ、羨ましいとかって言ってたんで、やっぱ相当、すごいんだよ。僕がたまたま海に行ったら、ケリー・スレーターを目の前で見たみたいな、ジェリー・ロペスがサーフィンしてたぐらいの勢いなんだろうなと、想像しながらですね。なんか僕も知らないくせに、やっぱりワールドカップは見てましたから、メッシぐらいは知ってるじゃないですか。あと、あ、骨折っちゃったネイマールさんだ、みたいなのはわかるので、うわーって僕もね、見れたらいいなと思ってやってました。でね、幸い、というか、残念なことにね、バスがあるじゃないですか。で、バスで、こう、たらたら走りながらパレードするんですけど、両端に選手がいるので、ディズニーランドとかだったら、こう、手振ったら両方にこう、顔出してくれるじゃないですか。だけど、その、選手たちはそんな気遣いをするわけもなく、片側にしかいないんですよ。だからね、僕らの方には、しかもネイマールさんもメッシーさんもいなくて、メッシーが見れなくて、僕はメッシーって手振りたかったんだけど、ダメだったんですよね。だけど、で、反対側に走ればいいんだと思って走ったらみんな同じこと考えてて、もう大混雑で、街中の人が追っかけますから、そのバスを。だからね、結局見れなかったんですが、でもね、すっごい僕はああいうのは、楽しかったですね。なんかお祭りみたいで。サッカー好きじゃない。でも多分あの中ではサッカー本当に大好きっていう人が半分ぐらいで、あとの半分の方もしか、まあわかんない。サッカー通だと思うけど、なんか盛り上がろうよとみんなで応援しようよみたいなのを楽しんでるようなね、お母さんとかお父さんなんか、お父さんはガチかな、いうことがいる感じでね、すっごいね、僕にとっては短い期間ですよ。本当に住んでる方はそうじゃないわよとおっしゃると思うけれども、僕にとってはね、なんかものすごい豊かだなぁと、思いました。なんか、一個ないいじゃん、いいじゃん、みたいな。で、しかも、パレードも、7時半くらいから始まるんですよね、つって集合場所に行ったんだけど、結局来たの9時半ですからね。9時半くらいから始まって、いやいや、こんなもんですよ、なんつって。で、みんなもね、待つという時になんで来ねえんだよっていう人一言もいなくて、まあまあ、そのうち来んじゃないのって感じで、ガヤガヤガヤガヤ、ペチャクチャペチャクチャおしゃべりして、なんか勝手にそれのスーパーで、ビールとかワイン買ってきてね、飲んで、待ってるわけですよ。ああいうのはね、ものすごいこうなんか、いいなぁと思ってね、それも含めて、バルセロナはね、すごいいいなぁと、みんな好きになるの分かるなぁと思いました。これでね、なんでしょう、フラメンゴが大好きとか、建築が大好きだったらもう言うことないのかなぁなんて思って、僕はね、見てましたけど、とにかくね、行ったことない人がいるとしたら、さすがみんな住みたい街というだけあって、おすすめですね。ヨーロッパの印象を僕変えたかもしれませんね。ヨーロッパじゃないっていうかもしれないけど、スペインの、に行けたことで、特にバルセロナに行けたことで、ヨーロッパの印象は結構変わったかもしれません。イタリアも行ってたし、まあ、イタリアのおじさんはみんなすげえおしゃれだったしね。ね、ロンドンの方は紳士だったし、イタリア、ロンドンもパリも行ってきましたけれども、でもなんか、バルセロナがそういうイメージを変えてくれたところは、確かにあるなと思います。住んでもいいなと思いましたよ。家族を連れて。なんでかってね、 治安がね、いいんですよ。で、皆さん、スリが多くてね、泥棒が多くて、ろくなもんじゃないと、河野さん注意してくださいよって、すごいたくさんの方から注意されてね、言ってたら、iPhone 盗まれますからねって言ってる前の日に僕、自分の家で、便所で iPhone 落としたって話を先週しましたが、まあ、それは置いといてですね、まあ、書類もたくさん多いらしい、実際多いらしいです。でも僕は、スリは、もちろん合わなかった。油断しなかったからかわかりませんけど、警戒特にしなかったけど、まあ、幸いにも合わなかったし、あとね、よくあるのは、なんか、わ、これやばいかな、みたいな。ここのエリアとかあいつらやばいな、みたいな。こう、そういう瞬間って全然なくて、なんか、コソ泥みたいな人はいっぱいそうなんだけど、もちろんね、金品奪われるからムカつくとかね、困ることはいっぱいあるだろうけれども、でもね、なんか、あ、やばいみたいな雰囲気はね、感じなかったんですよ。で、それは現地の方もおっしゃっていて、だそれってもう安全って言うんじゃないかな、なんて僕は。安全なんじゃないかなと思いました。泥棒とはまた違うじゃないですか。ただ安全という意味では、全然いいのかなと。なんでかと思うとね、やっぱりね、面白くて、他のヨーロッパのこともそうかもしれないけど、その、バルセロナは、晩ご飯がね、要はこの時期とかも暗くなるのが遅いから、10時ぐらいからが晩ご飯食べるんですね、みんな普通に。だから子供たちとかもね、10時、10時に起きてるんですよ。で、キャッキャッキャ言いながら、家族で食べたりとかしてるんですが、であるので、結局ね、普通に食事してても帰るのが1時とかだったりする人が結構いて、2時とか3時だったらもう平気で人がゾロゾロゾロゾロ、中心部じゃなくても歩いてるんですよね。まあ、韓国もそういうとこがあるらしいんですけど、だから、まあ、もちろん渋谷みたいな、不夜城みたいな雰囲気はないんだけれども、でもダラダラダラダラみんな歩いてるところがあるので、そういう意味ではあんまり、こう、あ、怖いみたいな瞬間はないんだ。まあ、特に僕男性ですしね、感じなかったかもしれませんけど、そういう意味ではね、すごく家族と行ってもいいし、皆さんがね、彼女さんとか彼氏、パートナーを、連れていくという意味でも、まあ、男性が女性を守るっていうのも偏見かもしれませんけど、そういうような、感じはね、しましたので、行ったことない方がいればね、おすすめですよ。だって、僕はサーファーですから、サーファーですから言っちゃった。サーフィンが好きなので、サーフィンができるところでなければ、なかなかここまで気に入ったなんて言わないんですけどね。だけど、サーフィンがないので、まあ、住むことは、まあ、断言してもないと思いますが、サーフィンしてなかったら、住んでもいいんじゃないかなと思うぐらいなので、知識なくて行ってますから、だから憧れがなくても行ってみられると、いいんじゃないかなと思います。ヨーロッパに行かれた際には、もちろんいろいろ行くとこあるじゃないですか。東欧の方も行きたいし、ドイツだって盛り上がってるし、いろいろあると思うんだけども、でもね、バルセロナは一回、お約束かもしれないけど、行ってみる。まあ、ガウディのね、サグラダファミリアを見るだけじゃなくて、いろいろね、感じると面白いんじゃないかな、なんて思って、僕は、思いましたね。で、会った人が面白かったです。現地でもね、何年か前に、お世話になって、いた、女性の方と、押しかけましてですね、時間空けてもらって、もう2回も空けてもらっちゃって、すごい楽しい話をさせてもらったんですが、っていうことも、とても、影響しているし、あと、偶然ね、まあ、話せば長くなりますが、僕は僕で一緒に、ベトナムの方といつもね、海外でご一緒になるミツさんって方と一緒に行ったんですが、二人でね、面白いことしようよ、どうせだったらってことで、僕は僕で海外に住んでいる日本人の方に突撃インタビューがしたくて、僕のことを知ってる人だとね、バイアスが入っちゃうので、パリでもやったんですが、アブローディングとかね、いろんなサービスやってるけど、どういうふうに感じてますかみたいなことを聞きたくて、ビジネスについてとか、副業についてどう思ってるかみたいなことをいろいろ知りたくてですね、話したかったし、本人もそういう人に会いたいということがあったので、道行く人にね、声かけようって決めてですね、なんと声かけたら、非常に気さくな方で、いろいろ、まあ、ご案内いただいてですね、いろんな話もしてもらってですね、かれこれ6時間ぐらい一緒にいた、5時間ぐらいいたかな、と思うんですよ。っていう感じで、その方も本当ぶっ飛んでて、面白かったんですが、ってこともあって、出会いもあってね、やっぱり面白かったから、結局バルセロナが好きということは、今言った要素でいっぱいあるんですが、なんだかんだ言って、ある人がね、旅の思い出に一番残るのは風景でも、環境でも、食事でもない、人との出会いであると言った人がいましたが、まあきっと僕にとってバルセロナはそういう出会いがあったエリアなのかな、という気も、しますけどね。だけれども、すごくね、本当にいいところでしたよ。まあまあおすすめします。そうだ、そうそう、まあちょっと、そのスペインの話まだいっぱいあるので、また次します。次回します。長くなるからやりましょう。じゃあ今日のトピックに行きます。今日のトピックはですね、価格競争で辛抱たまらん時に考える2つのことというタイトルにしてみました。で、まあまあまあ、そのままなんだけれども、 ライバルが増えてきて、金額の競争になってきました、みたいな話をすることって、あるじゃないですか。で、10人ぐらいの悩みを聞けばですね、5人ぐらいは大体こういうことになるわけですよね。なんですよ。で、単純に答えちゃえば、そのビジネスはもう成熟期に入っていて、Sカーブ的にね、成熟期に入っているので、まあ、しぼんでいくから別のことをやりましょう、みたいな話になるんでしょうけれども、そんなに単純にですね、今やってることをピタッとやめたりとか、スイッチできるほど、皆さん器量があるわけではないし、器用ではないし、いろんな環境がありますから、そんな難しいわけですよ。ですから今のまま、みたいなことで、ちょっと視点で話をしていきたいと思っているんですが、じゃあそもそもね、なんで価格競争で辛抱たまらんとき何かをしなくちゃいけない。つまり価格競争をしたらなぜいけないかって話を、まあ、先にちょっとしときますけれども、まあ当たり前ですけど、利益が薄くなるんですよね。利益が薄くなる。で、利益が薄くなるので、量をね、すっごいたくさん売らなくちゃいけなくなるわけですよ。なるわけですね。で、そうなると、利益が薄くなる、たくさん売らなくちゃいけない、そうたくさん売るための物を仕入れるコストも跳ね上がる、で、たくさん物を売らなくちゃいけないので、たくさん出荷しなくちゃいけないから、たくさんのお客様からの問い合わせも増えるので、人件費とかね、あと、物を置いとくための場所かもしれないけれども、そういう固定費が、そのオペレーションするためだけにかかっていくところがあると。で、そうすると今度は、儲からないわけではないんだけれども、薄い利益のままくるくる回すことになるので、ね、売れてはちょっとの利益が残って仕入れ、売れてはちょっとの利益が残って仕入れ、もしくは固定費というふうになっていくから、留保金が貯めておけないんですよね。だから、キャッシュフローが、これだけ売れるという今月の売上とか来月の売上を期待しなければ、キャッシュフローが成立しない。売上がゼロだった時には、想像したくないみたいな話になってしまうというところがあるので、結構ね、辛い。これ成長してる時には気づかないんだけども、なんかちょっと、もうなんかちょっとずれたことが起こると、資金がショートしたりとか、問題を抱えたりっていうところが起こるので、やっぱり危ういのは危ういところがあるから、なんとかしたいという話になると。まあこれはセオリーですね。そうだけじゃない商売ももちろんあるけれども、そういうふうになっていくわけですね。ということで、じゃあまあまあ話を戻して、価格の競争になった時に、どういう手を打てばいいかなというところになると、大体二つに分かれると思っていて、まず一つ目はですね、希少性を出すっていうことなんですよね。希少性を出す。どういうことかというと、人が欲しがっていて、売れてる商品であれば、売れるわけじゃないですか。いっぱい売れると。だけど、他社もそれを気づくわけだから、それを扱っているので、仕入れ条件があんまり変わらない限りはですね、金額の競争になっていく、叩き合いにどうせなるわけですよ。消耗戦とよく言うけれども。で、なんだけど、この競争になっているところが成立する条件って、誰でも売ることができるという状況でなければ困るわけなんですよ。ね、逆に言うと、品物、価格は同じような、条件は同じだと。で、誰でも欲しがっていて、誰でも仕入れることができるものだとしても、唯一、品物がなくて、自分だけが扱っているとしたら、自分だけが売れ切りになってなかったとしたら、全然環境変わって、利益を取ってもですね、利益を価格を上げても売れたりすることがあるわけですよね。これって、アマゾンとかで売られてる方って実感ないですかね。そういう売り方してる方って、アマゾンでも、アマゾン在庫がなくなるってよく言うけれども、アマゾンの在庫がなくなった瞬間に、新品の出品20点とかの方から買う人が増えるみたいな理屈なんですけれども、あれって新品よりちょっと高かったりすることがあるから、そういう理屈なんですけど、そんな風な状況になれば金額を上げれると。で、じゃあこれは、どういう能力が必要かというと、品物が自分だけ売ってる状況って実は作りにくくて、わざと、偶然だったらね、当然、売れるんだろうけど、わざとやるとしたら、未来に売れるという商品を見る選択眼が結構いると思うんですよね。未来にこれが売れるんだというふうに予測をするというか、もう確信を持った予測をし、山を張るという、山を張るのか、データで、それを導き出すかは、論じませんけれども、そういうことがあったりとか、もしくは、人がちょっとしか仕入れることができないけれども、自分のところにはたくさん回してもらえるという権利だったり、資金力みたいなものがあると、きっとこの二つがあればですね、希少性が自分の商品に出るんですよ。みんなが欲しがっててどこにでもあるんだけれども、どこにでもないっていう状況が作れるので、これはね、結構利益が 膨らましていけるのではないかなというところになりますね。で、次が二つ目です。さっきのは物の話だったんですが、二つ目はですね、これはまあさっきのってネットショップとかだったらできるようなことなんだけれども、そうじゃないものだとできにくいじゃないですか。だからサービス業とかいうもので適用しやすいこととしてですね、楽をする、得をする、安心をするみたいなものを提供するということができると、金額の競争になっていかない。金額の競争にチンボたまらなくなった時に打開策になるんじゃないかなというふうに思うんですよね。で、これって、パリでの勉強会でも話が出たので、改めてシェアをするとですね、ピンときたと人といると思いますが、アマゾン、あるでしょ？やっぱり、日本でもアメリカでもすごい巨大な、巨人ですから、例に出しちゃいますけれども、アマゾンで買う時ってね、アマゾン買う人、アマゾンをすごく積極的に利用する人って多いと思うんですが、多いんですよ。多いんだけれども、じゃあアマゾンを積極的に利用する方々の、理由って何かなって考えると、決してですね、アマゾンで買うと安い。まあもちろん安いですよ。安いけど、最安値であることはきっとない。僕の項の調べですが、きっとないんですよね。だからじゃあ、探しまくれば他に500円でも1000円でも、極論するともう2000円ぐらい安いところだっていっぱいあるわけで、そういうようなものを、なぜ選ばずにアマゾンで買うかっていうと、もう単純で、決済とか、注文プロセスが会員登録をしちゃったりするから楽だということね。楽であるということとか。アマゾンだからまあ大丈夫じゃないかっていう安心がもらえるなというところだったりとか。あとレビューが豊富だから信頼が勝ち。これも安心できるという意味ですね。もしくは購入の基準になるようなものがレビューに書いていたりとか。いうことだったりするし。あとは、使う人がいるかどうか別だけど、レコメンド機能といって、あれもアマゾンの発明だったんでしたっけね。レコメンドエンジンってね、あなたにおすすめはこれですみたいなことで本でも何でも出るじゃないですか。ビジネス書ばっかり買ってる人はビジネス書しか出ないみたいなところなんですが、みたいなものがあるので、アマゾンが多少高くても気にせず買っちゃうわという人が実際いるじゃないですか。この例が一番わかりやすいんですけど、っていうことなんです。それは何かって言ったら、楽ができるか、便利だからか、得をするからか、もしくは全部ね、楽だし、便利だし、得をするからということか、楽だし、便利だから、もしくは楽だし、得をするからということかもしれないけど、そういった理由で選んでることが多いんですよね。って考えると、一番金額だけしか見られていなさそうな、大手の Amazon の ASP も、もちろん数字は見ていますが、これ今のって Amazon だけの話をしましたけれども、サービス業でも、こういうことって起こっていて、例えばね、保険の営業マンって、まあ難しいと言われてるけれども、トップセールスと呼ばれるようなね、優秀な方々っているわけですよ。で、そういう保険の優秀な方々、トップセールスマンみたいな方の話って聞く機会も僕は何度か、まああるわけですが、読んだりね、聞いたりしたときに、どういう話をする方が多いかというと、例えば、お客様とか、見込み客同士をね、ビジネス上でか個人的にか分からないけど、相性が良さそうな人同士をお互い得だったり、きっかけになるなと思う方同士を紹介しまくったり、つまり引き合わせまくったりしたり、自分でそういうね、会を主催してみたりとか、あとは、まあもうお世話をね、保険関係関係なく助かりそうな、その人に役に立つそうだ、ずっととにかく一肌脱いで手伝いまくってあげていたりとか、なんか、もしくは、そういうことはないんだけど、比較的に経済的に余裕があるお客様が、その保険の営業マンが目指している夢みたいなものを応援してくださってたりとか、いうこともあるかもしれませんし、ただただ話が上手だから、彼が来ると話を聞いてくれて、得だと、まあ、楽しいと思ってくれている場合もあるし、ビジネス上の何か有益な業界の情報をいつもいつも教えてくれる、定期的に教えてくれるということかも、知れないわけですが、こういうことをね、今の全部をやってるとは言いませんけど、何かをやっていたりとか、複数被ることをやってる方がね、やっぱり多いなというふうに思いますね。で、これってじゃあ、一貫性があるかって言ったら、まあ、実はあって、やっぱり相手にとって楽ができて、得をして安心できるというものを常に提供しているというか、いう状況にしているなというのは Amazon とあんまり根っこは変わらないんじゃないかなと思うわけですよ。で、結果的に、ぼってるような高い金額は違うんだろうけども、フェアだと思えるような、金額でも高くても買っていらっしゃるんだろうな、というところになるわけですね。まあ、答えてしまえばこの二つです。僕は金額のね、競争が激しいなと思った時に、もし、 逃げ道があるとしたらこの2つの取り組みかなと思っていて、でどちらかというとね、希少性っていうのはどうしようもない時にはどうしようもないので、やっぱりあのさっき言った得をしてもらって楽をしてもらって役に立つみたいなところ、安心してもらうとかっていうところを生み出していけば、金額ということは差の一つにしかならないんじゃないかなと思っていて、でそこで大事になるのは接触頻度なんですよね。接触頻度です。まあ、簡単に言えば、僕だったらポッドキャストで皆さんに毎週ね、声で触れ合っているわけだし、メールマガジンっていう手もあると思うけれども、まあ、ベタなところで言ったら定期的に郵送物でニュースレターを送ってみたり、お手紙を送ってみたり、メールマガだったり、まあ、個別に訪問してみたり、電話してみたりとか、そういう会合をね、主催して月1でも週1でもやってみるみたいなことがあるんじゃないかなと思うわけですよね。でも大事になるのは、安心であるとか、得であるとか、役に立つと思ってもらうためには、繰り返し接触しないとそれがね、生み出せないんですよね。そう思ってもらうきっかけを与えてもらわない。アマゾンだってそうじゃないですか。なので、やっぱり接触を定期的にするってことが大事です。メールマガジンになる必要はない。電話でもいいんですよ。訪問するとか近くまで来まして、でもいいかもしれないけれども、そういう定期的な接触ってことは、すっげー大事だろうなと思うわけで、逆に言うと、定期的な接触ができないような状況の金額競争にはまっているようなものはやるべきではないという、何かを変えた方がいいということにもなるわけですよね。だ例えば定期的な接触できないようなもので、チャンネルで言って、まあ Amazon とかそうかもしれないけど、そういうものだと定期的な接触もできないから、Amazon というメディアが金額競争を避けてくれているところは、他の Amazon じゃないサイトとは比較されないけれども、Amazon の中ではあるわけだったりするので、それだったらね、そのチャンネル、接触できるチャンネルに、自分が接触でメールマガジンでもいいけれども、送れるメディアに売り方を少し、こう、10分の1でもいいから、100分の1でもいいから、ちょっとこう、チャンネルを増やしておくという、ずらしておくと言いますか、いうことがすごく重要で、だから接触できることによって金額競争を避ける。そうすると、利幅が少し取れて、どうのこうのみたいな話になっていくので、好循環するんですよね。で、リピートすればもちろんそこからまた2回目って購入が生まれていくので、何としてもですね、そこはやった方がいいのかなと。で、またね、例によってまあメルマガでしょとかなるんだけど、別にいいんですよ、なんでも。だけど、大事なのは定期的に接触するってことができないことであり、希少性も出せないんだったら、定期的な接触ができるようなメディアといいますか、チャンネルを増やした方がいいということになるし、でもしそれでもね、定期的に接触しちゃってもう売るもんありませんよみたいな、要するにリピートしませんよというところだと、もしかするとね、定期的な接触をしていない人が言ってるんじゃないかなって気もしていて、なぜかというと、定期的な接触をしていると、またその中からクロスセルとかアップセルと呼ばれるような関連で、これを売ったらこの社長欲しいって言ってるなみたいなことってきっとあるはずなんです。僕はこれまであったし、あるはずなんですよね。逆にそうなってないのであれば、もしかすると、その、定期的に接触している接触の仕方がやっぱり、独りよがりで、うんちくだけ届くとか、向こうはそんなことは知りたくない。新しい商品だけ教えてくれと思っているのに、なぜか古き良き時代の話がとても届くとか、言うんだったら、アンマッチじゃないですか。だから、そういうふうに考えたら、送ってる内容がおかしい、接触しているコンテンツが悪いというふうに考えた方が、いいんじゃないかなと。まあ、これはちょっと前のポッドキャストもネタにしましたけどね。というふうに思ったりもしますね。だから、ま、結局は、お客様と対話をしなさいと。お客様のニーズに身を傾けることで、こう、生み出せるんじゃないかということに、ま、落ち着くわけだけれども、やっぱりね、考えると僕もそうだけど、お客様の声を聞くことから始めるのではなくて、まあ、聞くって別にいかがですかと、僕なら聞いてたけど、聞くわけじゃなくてもね、こうなったらこういうはずだという仮説でそもそも商品を選んでしまう場合もあったり、まあそれはそれで直感だからいいんだけども、まああるので、何か計算をするとしたらきっとそういう考え方でいく方がいいんじゃないかなと思いますね。いかがでしょうか。まあまとめると、金額競争でね、困っちゃったなと思ったら接触頻度を上げて、得だったり便利だったり役に立つみたいなところの状況を作れば安心とか、これは競争バリバリさせられている気は減っていくのではないかと思うし、それがないんであれば接触の仕方みたいな、もしくは希少性というものが生み出されてないんじゃないかというふうに考えて、改善していった方がいいんじゃないかなというふうに思ったりもしますね。自分の商材だとクロスセルできない と思っている時の大抵のパターンは接触しているメディアが機能していなくて、そこで信頼とか楽とか得とかいうものがないので生み出せていないというオチも結構あるので、まあ考えていただけると面白いことがわかるんじゃないかななんていうふうにも思います。だからまあ金額競争してるからって捨てたもんでもないとは僕は思うんですよ。だってね、金額競争もないけど全く売れないよりはね、反応がある方がもういいわけですから、それはぜひね考えてみんなでいきたいなというふうに思いますね。はい、じゃあ最後の雑談ですね。雑談さらっときましょう。スペイン話がなくなったけど、今回僕パリでもモンペリエでもバルセロナでもですね、いろんな方にお会いしましたが、まあ仕事柄といいますか、僕は自分のコンサルティングの会社のメンバーさんも女性がヨーロッパは多いし、お会いした方もぶっちゃけ全部女性だったなという気がしますが、やっぱり、毎度のことながら思ってるのは、やっぱり女性の活躍といいますか、キラキラしているなというところが一番印象深かったですね。かといってね、まあいろいろご結婚だったり就職だったり、ただ移住したかったわとかいろんな意味があるけれども、皆さんね、やっぱりその現地でやってるからといってもすごく気が強くてね、何も負けないわよみたいな感じはもう当然中には燃えるものがあったり今もあったりするのだろうと思うけども、そんな風にね感じない、すごく能力が高くてお仕事もとても出来になるし、なんだけれども全然ユーモアもあって日本人的な発想もできて、ね、旅人が行けば優しくできてみたいな、とてもチャーミングな方が多くてですね、女性、僕にとっての女性らしさなんだけどみたいなものをすごく両方持ってらっしゃる方が多くて、いつもだからそれはねすごいなと思って僕は見てますね。叶わねえなと思ってね見てますけれども、で最近僕が好んで使う言葉がおてんば娘って言葉をよく使うんですよね。実際と現実本人にも何か言いましたけど、おてんば娘っていうのを非常にね最上級の褒め言葉として僕はよく使っています。でだってそうですもん。だって学生時代にバックパックで世界中回りましたと、でその後はねいい大学に行かれて、でとても高級取りのねいい会社に、まあ、外資系とかいろんな会社で働いてキャリアを歩いていたけれども、スパッと辞めてどうしても行きたかったバルセロナに行っちゃったみたいな、でも移住しちゃいますとか人もいるし、なんかあいいんじゃないかと思って直感でバルセロナに留学したけれども、その後の就職はなぜかそれも直感でシンガポールに行き、そして直感で日本に戻り、そして直感でというか、まあスイス勤務のフランス人の旦那様と出会われて、でスイスで暮らしているみたいな、そういう方もいらっしゃったりとかですね。あとなんだろう、これは賛否両論あるかもしれない、外国に住みたくて、バルセロナに住みたくて決め打ちで、スペイン人バルセロナ出身の男性を口説いたみたいなね人もいるということでしてですね、そういう話も聞いてまして、なんかね話せば長くなるけれども、でもおてんばだなみたいな感じです。もうね自分も娘がいるから、その半分ぐらいは 20% ぐらいそういう目で見てしまうのかもしれませんが、わおてんばだなと思ってね見て、もう愛着を持って、そう、もう尊敬の念を持って僕はそういうふうに呼ぶようにしてるんですが、だから男性はとか女性はってこと自体ももうその外の方々はねちょっと表現としてははぁって感じかもしれないけど、僕は慣れてるからこういう使い方しますけど、最大公約数的に言ったらやっぱり女性の方がおてんばで、そのなりたい姿にねどんどん自分で取りに行ってる感じがするので、生き生きしてるように見えるのは僕だけじゃないんじゃないかなと思うので、我々まあ男性陣もね、特におっさんですよ、若い子はほっといても頑張るからねいいんだけど、我々おっさんもね、ぜひねおてんば親父みたいな感じで、まあ、家族をないがちにしろって意味じゃないですが、おてんば親父みたいにねぜひこうなって、なんでしょうかね、楽しくこうチャーミングにでも真面目に仕事もするみたいな風なねありきたりですが、なんなきゃいかんなと思いながらね聞いて、いましたね。まあとにかく面白い人多いです。まあ勉強会だからやっぱりやめられないなと思いましたんでね、また次はどこにしようかななんて考えてますが、まずは家族でずっとねやりたかったちょっとした長期滞在をハワイでしますので、そこでまた張り切ってハワイ最高ですなんて言ってる現金なもんで僕がいるとは思いますが、皆さんもねぜひこの夏なんか行かれたらいいんじゃないかななんて思います。4日間でもいいから行ってみるべきだと思うし、なんかね 10万だけでも余力があるんだったら溜め込むんじゃなくてね、使っちゃって旅行しちゃった方が僕はきっと何百倍にもなって帰ってくるなというふうには思いましたね。で、アブローディングのサービスでも手伝いますから、夏休みとかね、行かれる方で、こういう方が現地で知り合いになりたいとか、お友達感覚でちょっとご案内してほしいとか、泊めてほしいとか、いうのがあれば、我々のサポートスタッフでね、皆さんに手伝ってくれる海外の方を見つけますんで、おっしゃっていただければなと思っております。アブローディングとカタカナで検索して、アクセスしてみてください。はい。まあ、今日はそんなところでしょうか。長くなりましたね。まあまあ、ということで、興奮が冷めやらぬまま、あと、僕、飛行機で結構仕事をしたので、全く寝ずに来たから、今もう24時間ぐらい寝てない状況なので、20時間ぐらいかな。非常に眠たい中での配信でございましたが、ろれつが回ってればよかったな、と思っております。はい。じゃあ、いろんなことがありますので、いろいろビジネス上の相談も受け付けております。直接、コールの方でお返事もしていますので、連絡ください。海外在住者と検索すると、コンテンツラボ .net というサイトが出てきます。そこから無料相談フォームを使って気軽に連絡をください。あと、大事なお知らせでした。そして、ハワイのホノルル勉強会。ハワイのホノルル勉強会を7月21日の火曜日に行います。で、もう一月切るようなね、勢いですから、ぜひぜひ、どしどしお申し込みをしていただければなと思っております。ホノルルで集まりましょう。海外在住勉強会がホノルルで7月21日の火曜日午後でございます。夜は懇親会をしますので、ぜひハワイでも大いに語らってですね、普段触れ合う方じゃない方と触れ合うとね、環境変わると頑張ってる方がいっぱい来ますから、先輩方とか起業してる方々もいっぱい来ますので、おじさんって意味じゃないですよ。いらっしゃるので、いろんな刺激とか学びが、あるんじゃないかなと思いますので、お待ちしております。コンテンツラボ、ホノルル勉強会と検索して、出てきたページから申し込みをしてください。わかんないことあれば質問いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。じゃあ長くなりましたが、今日もこれで終わりましょう。また、今週一週間暑くなる日もあるみたいですかね。張り切って行きましょう。ありがとうございました。